一服関心イベントのポッドキャスト、アウェ
ー。さあということでね、今日はね、あのあれだよね、久しぶりに交代の家以外で
ポッドキャストですけど、牛込、
そう、牛込柳町にあります。南東口ね、南東口歩いて本当ゼロ分だねこれね。我がね友達太郎ちゃんがやってます。はい、そして友達である、あこれまずいのかな。T 君もバイトで勤めておりますけれどもね。ラッキー餃子。今日はね久しぶりにラッキー餃子来たんです
けど、ね。名店ラッキー餃子。美味しいですよね。
はい、でそれでまあこれからねちょっと注文というところなんですけどね。で今日ね特別ゲストにラッキー餃子店長太郎ちゃんもね、この後登場ということなんですけどね。だからあれなんだよね、今回すげえ珍しいことにエビちゃんが更新してるんですよ。
いや普通のことですから。
普通のことなんだけど、だからちょっとね、
やらなきゃ
と思って、うん、でも結果として1ヶ月空いちゃうんだけど。
そうです、
ね、ぐらいは空いちゃうよ
ね。空いちゃってますね。
仕事がな、うまいことみんな合わねえんだよな。もうもはや俺一人で撮ってとかもうやる気しないもん、そんなの。うん、そういう情熱はないね。まあポッドキャストに関しては誰かとじゃないと絶対つまんないからさ。
一回
だって一人で
一回もないんでしたっけ、
一人でやった
って。一人
喋りって一人全くの一人でしょ、はい、だって全くの一人喋りってこの世の中に存在しないじゃん。
あそうですか、うん、そうです。
だってライブだとしたって
観客以外
YouTuber 以外いないと思う。
無理ですよね。
俺よくできると思う。だってあれテンポを自分で出さなきゃいけないってことでしょ、はい。だからメトロノームかなんかチンチンチンチンこうゆったりのテンポで、なんかのテンポ喋りでも
YouTube のことです。 YouTuber
の YouTuber でもそうだけど、
YouTuber はもうでも全部編集しちゃいますから。
ああそうか、
自分の
そうか、だるいところ
はとかは全部切ってくる、
切ってるんだよな。ああすごいよな。
だからあの
無駄な喋りがないんだよな。だからな
あの俺本当にようやるなと思いますけど、あのカジサック、
カジサック違う、
あのキングコングの梶原さんが YouTuber
になって、はいはいはいはい、
カジサックは
あれ100万いかないと。
そうです。でトーク全部ちょっとずつ切ってくるんです。だからそういう本当にあっとかみたいな、その芸人さんが自分でテンポ出してるこう間合いみたいなのを、
はいはい、
全部切ってくるんですよ。
うわ YouTube 用に。それはすごいね。
なんか
あそれ衝撃、
あのエンタの神様を初めて見たような衝撃。
ああもうカットバリバリの、
そうね、
もう編集されまくったネタ、はい、それでね、はい、テロップが入るっていう、
はい、であのこの後衝撃の ネタがオチのネタが始まりますみたいな振りが入って
言っちゃうの、
ね、みたいな、うん、みたいな。
あとアンジャッシュの前も必ず入るけど、はい、衝撃入れ替わりコントってダメでしょ
って そう言っちゃダメダメ、うん、
ダメダメダメ
っていう、あれを見た時のぐらいの衝撃というか、まあもっと言うとヘイヘイで、うん、フリートークにダウンタウンのフリートークにテレップが入ってるみたいな、 あれもびっくりしましたけど、
まあね、
だからなるほど芸人を出してこうやって喋りをこうやって編集するんだなみたいな。
でもそうやって考えるとそのあれだね、あの音楽業界にやっぱ似てんだね YouTube の流れも。要は YouTuber がやってることって、はい、要するに完璧な歌をオケと歌がジャストの、
はいはい、
完全にもう機械だから AI がやるような歌をさ作り出していくわけじゃん。要するに生で歌ってる人間がいても、はい、要するにズレもないし。
だからそう言ってました、その僕の後輩で YouTube の専門家医者にいる子は波形で編集するんですって。もう見ない、音の波形でとかねとかね、もうバババってそこで切ってくって。
あじゃあその波形であーとかうーとか言ってると
言ってるところだけなんとなく分かる
じゃ
ないですか。
怖
っ。そうなんですよ。
あそう
そこで、
ね、だから
ちっちゃくなるじゃないですか音が、うん、そこをこう切ってくる。
あ
でまた結構僕は見るんですよ、カジサック、
はいはい、
あの最初はそうだったんですけど、どういう方針の方向が変わったのかわかんないですけど、結構今は長尺で見せるようになったんですよ。まだ本当に10秒とか15秒とかで、うん、バンバンバンバンそうやって編集が入ってたんですよ、
はいはい、
間 2,3 秒とかでも。ただそれが今はもう普通に喋ってるのそのまま結構使って、うん、まあ大枠で切っていくみたいなテレビっぽい編集に、
うん、なるほどね、
逆になってきてるんですけど、はいはいはい、最近は
やっぱきついんじゃない、それをずっとやってて、その面白いか面白くないかの自分の基準で、
まあまあ、あとだからそれ言ったのかもしれないですね、梶原さん本人が。それもちょっと
あやりすぎだよ
とかわかんないですけどね。
あ別編集で誰かがやってるとして、
はい、あそうです、絶対そうなんです。
あそうなん、
本人はやってるわけじゃなくて、
あそうなん、
明らかにもう 誰かが
内容は自分がそれで一人で挑戦するってことになった
んだけど、そうですね、ゲストを呼んで、結構芸人さんばっかり呼んで、はいはいはい、フリートークをしたりとかするんですけど、はいはいはい、いやだからもう衝撃でしたよ。
怖えな。
怖いんですよ。だからこの怖さってあんまり伝わらないじゃないですか。
この怖さって、はい、本当に言うと本当だから音楽で、はい、いわゆる歌姫って言われてる、はい、ような人たちの歌、はい、うん、まあ、超有名なレコード会社の歌姫たち、
うん、なんだろうな、完璧だねみたいな、面白みないで
みたいな、てかはっきり言うけどあんな歌歌えないもん、うん、だってそのベードラのタイミングとベースのタイミングも完璧なのはそうだとして、まあ、リズムの、はいはい、でもここにも揺れがないと普通ありえないわけよ、人間がやるのは。 でもそこを全部ジャストにして、ね、歌もジャストだからもうずっと同じ並列なんだよね。これはおっかないよね。
それどこでグルーブ出すのっていう感じなんだ、揺れと皆さんが今
言う。だから俺は逆に言うとそれをみんな聞いちゃってる若い子の場合は若い子の人はそっから勝手にグルーブ作るのかね。
なるほど、脳内とかね。
脳内で
なんかミニマルミュージックみたいじゃないですか。
そう、だから逆にそのバンドもいらないわけじゃん、はい、今のことに。フェスがあれば、フェスというもんさえあれば
悪い言い方ですけど、でも本当にそうかもしれないですね。で
どうするフェスって。だからもうさ、うん、結果だからすげえのは自分が好きになったバンドとかスターとかっていいんじゃん、はい、さその人に夢中になるとその人のライブに行ったらその人主役じゃん、はい、普通は、はい、だけどそうじゃねえんだって。この主役はいるけど主役は自分たちなんだって。だからフェスなんだよ、きっと。フェスは付属品があるから、そこの中でね、来い、ね、事前準備からの来い、ね、うん、打ち合わせ、ね、みんなに打ち合わせなんて必要ないんで、打ち合わせって言いたいだけなの若いうちは、ね、要するに旅行に行く段取りつけるだけなの。そこの話みたいな。
来ました主役。
あ、今タロちゃん来たから一回止めようか。
いや止めなく
てもいい。止めなくていいや。おタロちゃん、ウイス。いい店だ。いい店だねこれね、またね。
初めて来ました小上が
り。小上がりってなかったっけ前来た時。
あったか。
あったか。
来ましたよ。
ね、あ注文ちょっとマスター自らさ、これがいいよ、この注文こそがプロっていう。これ聞いてるからラッキー餃子の。
赤星。うん。
ラッキー餃子のもうファンがみんな聞いてるから。
あ、そうだ、ね。ありがとうございます。
ラギョファンね、ラギョファ、ラギョファが。
ラギョファン、何食べる？
でもあとラッキー餃子の T シャツの色が、うん、俺すごいあの毒リンゴと同じで
本当だ、あの茶色っぽい、
すごい微妙
の、なんていうんですか、茶色っぽい、偶然
ですよ。本当はチャコールグレーにしようと思ってたんだけど、うん、間違えてグレーつけるの忘れてたので
、チャコールになっちゃった
いやそうそう、でもチャコールじゃ、
でもあの色ってすごい一時期ちょっと流行ったじゃん、その時期に何か作ったんだね、遠藤くん。
悪くないでも。
なんか最近遠藤くんさ、すげえさ、オープンになったっていうかさ、はい、なんか色とかさ、あんなに嫌ってた白とかさ、はい、いいんじゃないかなとか言うようになってきた。
え、白嫌いだったんですか、
ね、大嫌い。
なんで？
だってあの人は白着てるの見たことないでしょ。
確かにないですね。
柄も、地味な柄も、シャツとか。だからユーヤンと遠藤くんも共通したの。茶系とか、グレーとか。
はい、じゃあ来ました
ね。お疲れ様です。
お疲れ様です。
じゃあ改めてお店をおめでとう
ございます。ありがとうございます。
まあでもちょっと頼もうよ、本当に、はいはい、餃子。
とりあえずじゃあ餃子頼みますか、うん、餃子を。
なんか全部美味しい。
ちょっと頼んでよ。なんか俺が、だから俺のおすすめはこの頼み方なの。だから餃子もちろんあるじゃん。餃子屋なんだから。
そうね。
それプラス、俺ならこう頼むぞのラインみたいな。
なるほど。
その基本教えてほしいの。エビちゃんの紙注文みたいな。
なるほど。
お通しのネギトロですね。
はい。
あ、
すごい。
新しいバイトの子ね。
はい。
あ、でも結構もう働いてどれぐらい働いてるんです
か。どれぐらいですか、働いて。
どれぐらいですかね。半年ぐらい。
半年もないでしょ。10月からでしょ。
10月から。
10月から。
じゃあ半年ぐらい。
半年ぐらいだ。
ですね。
え、名前なんていうの。
ことです。
コト。
はい。
え、本名はコト。
本名はコトです。
芸名？バイト名、バイト名。
ラッキー、ラッキー名。
いやいやいや。R みたいな。ラジオネームみたいな。
いやいやいやいや。
ラッキーネームじゃない。
ひらがなでコト。
や感じなんですけど、
あのコート大変大変
あ違います
、すごい難しい、
あ分かった、古い都コート違う、あ違うか、
ね、あれ普通に変換できないもんね、
できない、
あ当て字か、
当て字に近い感じかな、
なるほどね、うん、そういうなんか思いが込められてるね、お父さんお母さんね、多分ね、
みたいですけど教えてくれない
なんでだよっていうね、
教えろよって言うんですよね、はい、うん、なるほどね、さあそんなね、コトちゃんも新しいバイトで、ね、皆さんもコトちゃんに会いに来てくださいと、
しりだれと、
ね、さあ今紙注文が始まってますよ、
あこれね、
紙注文、つまり KC ね
もう懐かしいですね、その、うん、もはやだってエビさんと相当会ってない、
いやエビちゃん全然会ってない、
や
ってなるとも
うだって
紙注文はもう何年も見てないんじゃないですか、1年半ぐらい、
ポッドキャスト好きな人に関して言えばじゃあだからポッドキャストのおかげで感謝しなきゃいけないことも多々あるんだけど、
はい、
これ醤油だよね、
醤油だね、
なんかさ大阪に俺ライブしに行ったわけ、ダイナマイトランク先輩と呼ばれて、はい、でそれすごい条件良くて交通費も出してくれるしバックも返ってくるし、
ああ
ですごい前宣伝とかも頑張って小屋がやってくれるし、ああで小屋がまあこっちでいうあの東長野のポレポレみたいな、
ああ
だからドキュメントとか変わったやつ流す、
はい、劇場
ミニシアター、
はいはい、
うん、だから、ま、要するに音響的なことで言うとそのライブとかする環境ではないんだけど、はい、それも頑張ってくれて、要はさその外注して、うん、その呼んでくれた女の人が
音響も、
うん、その人がそもそもポッドキャスト聞いて、まあ、バンドのファンでいてくれたんだけど、うん、ポッドキャスト聞いてめちゃめちゃ気に入ってポッドキャストのライブとか、だからコータとかも知ってんのよ、僕
は名前は、
うん、そんでライブ見に来てくれたりとかして、で未だにポッドキャストも聞いてて、
はい、
でライブ呼んでくれて、まあ、素晴らしい夜になったわけよ、
はい、
お客も結構入って、
はい、
で、まあお礼とかもすごいわけ、当日撮った DVD 送ってきてくれて、でありがとうございました
ね、丁寧ありがたいですね、
うん、で、いやいやこっちこそありがとうございましたってなんじゃん、
はい、
でその女の人福住さんって言うんだけど、はい、福住さんでだから福住に会いに行くっていうタイトルのライブ大阪に福住さんっていう人に呼ばれたんだあのペゴロスの母に会いに行くから撮ったんだけど、
はい、
のニュアンスとしては
映画にもなった大ヒット漫画、
そうそうそう、はい、でそれでその福住さんからであの丁寧なお礼状が来たんだけど、そこに書いてあったの、ポッドキャストの更新も気を長くして待ってます、
なるほどね、それは寂しいですね、そんなこと言われちゃうと、
そうなんですよ、いやこれはちょっとやんないとなと思って、うん、でもエビちゃんには相変わらず会ってないっていう、
ね、
うん、LINE のやり取りぐらいかな、うん、であいつ調子乗ってったもんね今多分なんか今結構いい番組すっごいやってるんだよ、ゆうちゃん、
あそうなんですね、
うん、で結構やっぱ FM 時の俺も日曜日やってて、うん、やっぱエビちゃんとか分かるじゃん、はい、やってるのが、
はい、
でエビちゃんは本当に結構いい番組ついてるっていうのもあるし、あとやっぱりエースなの結構若手で、だからもうレターケースがあって、
はい、
もうそのエビ専用みたいなのあるの、
普通はないんですか、
わかんないけど多分ないんじゃない、そんな何人もないから、うん、で何やろうとまた調子こいてんだなとい
いことじゃないですか、
うん、でまあだからね調子こいてくれてるからいろいろこっちもリリースの時にゲスト呼んでもらったりとかして感謝してんだけど、TBS ラジオとかそっちもやってるしさ、
すごいっすね、
後ろシティとかもやってんじゃん、
あ、なんか有名な、
それこそあれじゃない、
番組じゃないですか、
FM 氏のもう代表番組といっても過言ではない、それこそその劇団一人の、
ああ、
面白い番組なんだけど、
それ
随分、それはエビちゃんはね D じゃなくて AD だっての
あ、そうなんです
か、うん、昔からの関係性でのまま、
でもなんか長いですよねあれも、
でそこの作家のハルマンっていうのが俺の番組とかやってたやつで、もともとオールナイトニッポンの俺が1部やってた時の2部の、鳥羽淳君っていう俳優がいて、はいはい、エバッターお疲れ様でした、
何回か来ましたよポッドキャストでそのまで
その鳥羽君の作家だったんだけど、でそのハルマンが結構そのネタとかそういうことの師匠なエビちゃんってハルマンは言ってた、俺と飲んだ時にエビは僕が鍛えましたよって言って、
そういう喋り方なんだ。
そう、ハルマン。で、ハルマン割と俺のと口調が似てるっていうか似せることができて、一回すげえ面白い、そんなことやってるから番組終わるのかなと思ったけど、うん、そのベイで帯で月から水木って1時から3時っていう、まあ、オールナイトにぶつけるみたいな、あのラジオやったの帯で、で木曜日だけ俺と、お礼っていう今大森玲子に名前戻してやってるけど、そのお礼と2人でやってた、うん、その縁で今でも仲いいんだけど、月から水でやってて月曜と木曜に春間がついてて、月曜日にやり始めた企画がすごいめちゃめちゃで、ね、夏休みだったの、うん、で夏休みは大学生はバイトしなきゃいけないっつって、うん、その大学生の番組 AD を募集するっつってで
めちゃくちゃ
本当に応募が来たわけ、5、6人、うん、でこいつら良さそうだなっていうのをチョイスしたわけ、はい、3人ぐらい、はい、そしたらその3人と面接の様子からも回して撮ってんの、ラジオだけど、ですごいアイデアマンだなと思ったんだけど、うん、とりあえず俺もいるのよその面接の現場に、はい、で今さんは待っててって言う、はい、分かったんです、でも今から面接から待っててって
言う、あ見えたぞちょっと
あ、はい、そう、そんで、はい、いきなり部屋をブース、ラジオブースあるじゃん、はい、真っ暗、はい、でそこにもうハルマンがいるの、はいはい、それでじゃ あの今田さん暗闇だけど、暗の今田さんすげえ異常な人見知りだから、はい、あの顔見て喋れないからいつも真っ暗にして喋ってるっていう嘘をつくわけよ、本番中も、だからそれに慣れてみたいなということで、面接するんだけど、すっげえ本当に騙されてさ、バイトが、じゃあバイト志望、AD 志望の子たちが、よ、お前俺のどこが好きだろうやっぱりフリーで喋ってるとことかそれを俺全然違う場所で聞いててすげえ恥ずかしかったっていうの、
来ました、
あ、ということでね、今またメニューに来ましたよ、これは何、タルちゃんおすすめの、
これ冷ややっこです、
これ冷ややっこ、
はい、
これあの普通に食べて、
生姜の漬け込んだタレを作ってて、
へえ、
そのまま食べれます、
え、このまま、
うん、それなしで
かけないで、
かけないで食べる、
へ
え、まあ薄かったらかけてぐらい、
マジで、
僕本当にちょっとどうでもいいんですけど、うん、この箸がすげえ馴染むなと思ったら、うちの箸と同じ、
あうちもこれなんです
、はい、あれごめんなさい、ちょっと今食レポ、はい、来ましたんで、
だいぶ箸も俺も箸馴染むなと思ってでもうちはこれじゃないけど
、はい、
でも、はい、代々木で行ってる飲み屋の箸でしょう
か、あ、本当っすか、
うん、うまい、
うん、
うん、なるほど、
はい、あとキュウリ、
あとこのキュウリは
それはもう味がついてるキュウリなんだけど、
うん、
食べてみてください、
うん、
ごま油、
そうそうそう、これ実はあのレシピと一緒なの、
あの
ジョジョエンサラダ、もちろんちょっと変えてるけど、
うんうんうん、これは
これポテトサラダ、
ポテトサラダか、うん、これどこと一緒、
どこと一緒はない
あ、うまい、
実はこれが一番手間かかる、
あ、ポテトサラダ、あ、たこあんいけるよ、
ん、
たこあんいける、
いぶりがっ
こ、いぶりがっこ、あ、
いぶりがっこ、いぶされてる、秋田名物
いぶりがっこクリームチーズの進化系だこれ、
まあそうだね、
おいしい、なるほど、
この辺は早いから出てくるの、
俺みょうが嫌いなんだけど、タルちゃんとかが食うんだよな、これ
なんだこれ、ね、嫌いなもの、辛いのも苦手だけど
食べる、割と食べる、
僕家でみょうが出す、浅漬け出したら嫌いって言われました、一切手つけてくれない、
浅漬けはちょっとしんきつい
んだよね、まあね、嫌いな人にはそうです、うん、
これだとワンクッションとか、なんか、そうなんつうの、フックが効いてるぐらいで、
あの、薄くスライスした上に水でさらしてるんで、うん、しっかり、
なるほどね、さあ、ということでね、じゃあ1本目終わりですね、こう、はい、何やかんやと喋ってた、まあ皆さんね、本当にこれから4月迎えますからね、新学期始まりますもんね、新規一点頑張ってくださいということで、
何の話です
か、まあ、とりあえずそういうのも言っとかないと、時事ネタも、
はい、
もう3月で、
あ、うちの
あれだ、
うちの双子公立高校受かったんですよ、
お おめでとう。
よかった。あ、達也のとこね。
嘘。
はい。
よかった。
よかったね。
あ、そっか。みんなそっか。
これ話さくっていいん
ですか。いや、話します。
でも最初に話してこないとその放送時期が大丈夫ですか。
あ、そうか。これ話しとかなきゃいけなかったね。はい、じゃあこれ2本目にしようか。
それ多分無理だったな。
なんで。
いや、だって時系列おかしくなりますよ。だっていきなり太郎さんいるし。
ああ、そうか、
はい、
それはできないか、
はい、
じゃあ、どうすればいいのかな。
これ来てくださいだけ話しておきます。
そうですね、3月9日に渋谷のクラブマルコムというところで、これもともとね、あの渋谷のみこしクラブっていうライブハウスだったんですけど、そこは名前変わって改装して、クラブマルコムという小屋で生まれ変わりまして、そこで、年すごいんですよ。1年間ずっとワンマンをやり続ける。
そうですね。
で13枚アルバムがあって、ヤバテンっていうのがあって、上下と分かれて、その2枚を1枚にして、それでやるとちょうど12枚で1年間ということになりまして、で8月に今フェスがあるから休むということなんだけど、ぜひ、皆さんね、
思い出酒、
思い出酒というイベント、来ていただきたいなと。で3月9日にもう始まるんですよ、バイソンが。
バイソン
全員、ああ思い出した、俺今日母ちゃんに電話しようと思ってたんですよ。プロジェクター使えるのかと。スキップカーズのバイソンというファーストアルバムからね、このアルバムだけは写真だから、はい、要するにメンバーの、
ね、
これが写真だったことによって写真がなくなってくるんじゃないかっていう理由にもなるんですけど、それぐらい衝撃なジャケットなんですよ、このバイソンって。
これすごいよね。
すごいです。
方向性がちょっと分からない。
方向性も見えないし。だからね、
この今じゃメイクしてるもんね。
そうなんですよ、全員メイクしてるんですよ、
これ
で。みんなありえない格好してるし、
はい、遠藤くんだけすごく、しっくりきてるんだけど、
バイカーみたいな、
ね、
一生笑えるやつですね。
一生笑えるこのジャケットいじりもしたいからちょっとね考えてるんですけど ね、 まあ、とにかくですね、3月から、1年間連続でずっとスタートしますので、ぜひとも、皆様ね、渋谷クラブマルコモに遊びに来てください。詳しくはですね、ホームページ、スキップカーズで検索すると出ますので、ぜひとも遊びに来てください。さあ、大丈夫です。
はい。
でも2週目でも話すんですけどね。
はい、
ちょうどあの今リハが始まったばっかりなんで。さあ、ということでスキップカーズ今月のポッドキャスト、また来週さよなら。